皆さんこんにちは。新刊ラジオ第294回8月14日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回はですね、〇〇文芸のドラマスペシャルといった感じで、ドラマ中心の放送をしてまいります。ですのでオープニングから本のタイトルを紹介しちゃいましょう。今回紹介しますのは講談社から出ています熊谷達也著三つくり屋兵小伝記という本です。小伝記というのは商売の伝記と書いて、小伝記なんですけども、皆様三つくり屋兵の美濃ってわかるでしょうか。こちらはですね、農具の一つなんですけども、土壌すくいの踊りの時に、ね、手に持っているザルをイメージしてもらえばわかりやすいと思います。こちらの本、大正時代秋田の農村で育ったある男の物語となっています。かなりですね、方言が強いので、分からないところもあるかなとは思ったんですけれども、原作の雰囲気を知ってもらいたいなと思いまして、ドラマを仕上げてみました。では早速ドラマの方をお聞きください。どうぞ。
水栗弥兵は足が悪い。右の足が左側より2寸も短いので、ひょこひょこと歩くたびに体が揺れる。何でも生まれるとき、あまりに頑固な逆子だった弥兵を取り上げた産婆が思い切り左足を引っこ抜いたのが原因だと言われているが、真偽のほどは定かではない。
左足で立てば五尺二寸、右足で立てば五尺ちょうど、どちらを書けばいいか。
君、歩いてみなさい。
はい。
しかし当の弥兵は平気なばかりか、その気になれば駆け足はめっぽう早かった。左右に振られる姿は甚だ見苦しいが、矢のような速さで駆けていく。昔からチンバとからかわれれば、一人残らずその足で追いかけ回し、相手が泣いて謝るまでは決して許しはしなかったものだ。
講師は無理だとしても、第二オッチュの合格にしてもよいか。
このことは徴兵検査の試験官を大いに悩ませることになった。二十歳になった弥兵は足を除けば立派な成人男子と言えるものだ。悩んだ末、オツシュのハンコを手に取ったが、寸出のところで手が止まった。
しかしこの青年が行進の際、一人ガチャガチャ揺れるのを天皇陛下にお見せできるだろうか。はいか、とても見苦しい。
田辺弥兵、諸君を第三兵種合格とする。以上だ。下がりなさい。
はい、ありがとうございました。
弥兵に限らず、皆どうしても兵隊になりたいわけではない。しかし第一講習合格というのは健康優良青年であると国に認められたような証であり、大変な名誉であった。弥兵としても足のことがあるから講習合格は無理でも乙巳にはなれるだろうと自信があった。しかし兵種では一応合格ではあるが、国から半人前と言い渡されたようなものである。腕っぷしには自信があった弥兵も徴兵検査では泣きを見る結果となった。
そんたにヘッチョ曲げんでね。
なも、そったことで。
なあ、やへい。えがったでねえが。兵種で合格はしたんだからよ。
なぬが合格だってな、みきお。なはお年でえがっただろうが。わわ。
はぁ。なも、今夜の祝賀会さは出はるんだべ。
んた、出はんね。
そうしたらがんじゃねえことばかり語ってねえで。一緒にやべえよ。
誰がガンじゃねえってな。
ずぐなせ。
ごしゃぐどこの。
おうおう、ごしゃいでみろ。
わかった。
なんだ。なんせほれ。ただで酒っこ飲めるめったにない機会だもんな。絵相撲のどぶろくでなくて静止だで。つかも。 剣など違って姉っちゃたちの尺付きだと来たもんだ。うまくすればよ、その後でええ思いさできっかもわかんねえど、かいつは見逃してはねえべよな、
このほどだかりが。
せば、マンツー。まだ晩かだな。
マンツー。
三清と別れた弥平は一度家に戻った。家といっても母屋ではなく、納屋の方にまっすぐ入っていった。兄が所帯を持ってから仕事場でもある納屋で、弥平はほとんど寝起きしていた。
とりあえずコントだけ仕上げっか。
そう言って弥平は徴兵検査に出かけるまで編んでいた作りかけの美濃を手に取った。一皮むいた板谷楓の木肌がまぶしいほどの白さを放っている。弥平はもう10年も前から美濃を作り始め、今では黒沢でも五子に入る出来栄えだった。板谷材を編むシャラシャラという音が弥平の手元から立ち上る。次第に雑念や足の不自由さは無惨し、ただ無心に弥平は美濃と向き合っていた。
部屋でありますからして、わは、あ、うんじゃ、不祥佐藤金五郎陸軍上等兵は今現在は樺太町大泊市町の浜辺から真っ先に敵国ロスアの領土さ攻め入ったのであります。
集会場ではこの日合格した6人の青年がひな壇に挙げられ、金五郎の挨拶がもう10分以上続いていた。ようやく金五郎が終わったかと思っても、その後も次々と挨拶が続き、結局は小一時間も背筋を伸ばし続けなくてはいけなかった。しかし一度乾杯をしてしまえば、あとはただの宴会である。弥平もよく合格できたなというささやきをどこかで感じながら、それでも幼なじみの三代に酌をしてもらい、そこそこは楽しんでいた。しかし、
おう弥平、
攻守で合格したのは良いものの、徴兵くじで当たりを引いてしまった賢吉が、憂さ晴らしのためか、弥平に絡み始めたのである。
が、わさ謝れ。
なすて。
謝らねばぶったらくど。
だから、なすて、わがうがさ謝らねばならねえってな。
やめれ、賢吉。祝いの席で喧嘩なんかしたら、めくせえべ。
やかます。なは黙ってろ。
やがますとは何よ。
おなごの出ある幕ではねえ。あ、
ケクツ、んが何するっけな。謝れ、三代さん。
謝んのはんがの方だって、さっきたんから語ってべや。
だから、なってだか喋らねばわかんねえべな、このバカだれ。
なあ、わのあぎねっこば邪魔してべよ。
あ、
人の縄張りば荒らしやがってよ。身に覚えがねえだととは言わせねえぞ。
何のことだかさっぱりわかんねえ。
地方国な、江戸な、ここだのあたりで、んがの個性た見ばめっけだっけな。あそこらは、和のだなばだと。
そう言われて、今年の正月明けに、小五田の方の村に行商に行き、三清と二人で持って行った美濃が全部売れ、気分よく帰ってきたことがあったのを思い出した。
が、あの辺りはいつから秋ねっこしてっけな。
去年の秋からだ。
はあ、なんだや。したら、だなまでもなんでもねえべ。5年も通い詰めてんなら別だけんどもよ。
したらだって、和の方が早いには早い。
なぬがたる。こげな場合は、どのミーバー選ぶかお客が決めるもんろ。
えふりこくすんでねえ、この。人の客ばデロッと盗みやがってよ。
がのように、なまらなんじなミーバー個性でっから、客ば取られてしまうんだべ。
なまらなんざ、がの方だべ。
わの身ばバカにするってが。
いでねえ。
したらなのよ。
明日だ、明日。お情けで兵種ばもろたくせに、いりゃすうに住んでねえ、この片びっこが。
へ
っ
ちが、今なて喋った。
やめれ、弥平。酔っ払って口が滑ったんだべさ。したから、賢吉も本気でねえ。
今いつど、同じ言葉喋ってみれ。
ずずつば語って何が悪い。
どうすして本当に二人ともガンじゃねえんだから。
待ってキロ、そんなに急がんでもええがんべな。ぶつけたケチサスポが痛えでな。
ズゴズトグだべ。
先にすっかけてきたのは献血だぞ。
どっつもどっつだ。一度喧嘩始めてしまったら両成敗だと昔から決まってるべ。
めんげくねえな。
誰が
何決まってるろ
わ。
うん、
わあ、本当に免許くねえが、そったにめくせが。
手に持っていたろうそくを顔の高さまで上げ、弥平に振り向くと、くっきりとした顔立ちが月明かりに浮かび上がった。不細工どころか、少なくとも弥平は三代は村一番の器量よしと思っていた。
そ、そんたらことね。
本当に？
んだ、んだんだ。
よろしい。
その性格が免許ねえんだって。
なんだってな。
なんでもねえ。
そうこうしているうちに先に弥平の家に着いた。母屋にも納屋にも明かりがついていないのを見て三代が聞いた。
なの、どっちゃとあんちゃは？
おどでえから北海道だ。
したら家さはおなごだけね。
んだ、
もう寝たんだが。
とっくに寝はったみてえだな。
なはどこで寝るの？
こんにゃはなやだな。その方が気楽だっけ。
ふん、そう。
ああ、あのや。
何？
えがったら、なやさよってかねえか。せば、マンツ。のじょした。
のじょしたも、こうしたも。とにかく、ケンクツが喋ったことさ、本気になって金曲げてはダメだっけ。へがすか？
わがってる。
約束だがね。
去り際の三代の態度に何か失態をしたのかと気になったが、これといって思い当たることがない。悶々としたものを抱えながら納屋へ歩いて行き、引き戸を開けた。
ん？
土間を二歩ほど入ったところで弥平は足を止めた。暗がりの中におしろいの甘ったるい匂いが漂っていた。
女がいる。
息を殺して周りを伺っていると、
弥平かや。
うわっ、だ誰や。人の家さ勝手に入りやがって。
うるだぐな、わだわ。
あ、さだね。
納屋の暗がりから姿を見せたのは、父から感動を言い渡され、半ば駆け落ちのように家を出ていった弥平の姉、サダエであった。
三作り弥平小伝記、熊谷達也著、講談社より定価1785円で発売中です。はい、というわけで以上ドラマでございました。なかなか方言強かったので、皆さん意味分かりましたでしょうか。この後の物語をですね、もう少しだけお話ししますと、弥平の姉サダエがどうして突然帰ってきたのか、その真相を突き止めて、そして新たな販路を見出すため、三清と二人で姉が嫁いでいた群馬の地へと行商に向かうことになります。そこで弥平たちはですね、知らなかった事実、新たな出会い、そして最終的に日本社会が抱えているある問題に向き合うことになるんですけども、それはですね、ぜひご自身の目で確かめてほしいなと思います。弥平が三作り商人として、 また、一人の男として遭遇する様々な出来事や出会いは一体彼に何を考えさせるのか、ぜひですね、この不器用な男を応援してほしいなと思います。方言でね、読みにくいんじゃないかなと思ってる方いるかもしれませんけども、言葉で聞くほどですね、文字で読むと方言わかりますので、ぜひぜひね、その辺もチャレンジしてみてください。いやー、東北弁なかなか可愛いですよ。というわけで、気になった方ぜひ続きは本の方でお読みください。では、新刊ラジオ本日はここまでとさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。